公明党横山紫。認知力の低下を防ぐため、難聴者への配慮や啓発を。1. 聴覚障害への支援について。問い。1. 新生児の聴覚障害は発達に影響を与える。早期発見に向け、すべての新生児が聴覚検査を受けられるよう、費用の一部を助成できないか。2. 聴覚の衰えによる認知力低下を防止し、社会的孤立をなくすためには、難聴者への対応や啓発が必要だが、どうか。答え。1. 先進市の実施方法を調査し、支援のあり方を研究したい。2. 高齢の難聴者には、早期受診と補聴器使用を啓発し、孤立防止に努める。2. 災害弱者への支援体制について。問い。災害弱者の個別計画による支援側の訓練実施や、液体ミルクなど防災備蓄品の状況はどのようか。答え。今後、要配慮者支援行動マニュアルを改定し、訓練を重ねる。二次的健康被害を防ぐため、食料品などの対応を進めており、液体ミルクは令和元年度中に備蓄する。3. 廃プラスチックの課題について。問い、国際的に課題となっている廃プラスチックの処理はどのようか。収集回数を増加してはどうか。答え、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会を通じ、国内の最小品化事業者に引き渡し、適正処理している。なるべく燃やさず、減量、資源化を図りたい。収集日を増やすと委託量が増加するため、容器包装プラスチックを含め、資源物をいつでも持ち込めるよう、ストックハウスを増設予定である。国水クラブ、高橋文夫。土地区画整理事業の円滑な合意形成に向け、丁寧な支援を。1. 買い物弱者への支援について。問い、地域生活を送る上で、買い物や通院などのための外出は不可欠で、心身の健康維持にも重要である。高齢者や障害者など、様々な理由により外出が困難な者への支援はどのようか。答え、介護保険制度での買い物代行や、障害者を対象とした移動支援、居宅介護など、利用者個々の状況に応じた支援を提案している。要望、公共交通機関の利用が困難な者を対象とした、福祉有償運送を行う事業者が増えるよう、普及・啓発に努めてほしい。用語解説。福祉有償運送とは、国から登録を受けた NPO などが、乗車定員11人未満の自動車を使用し、他人の介助が必要で、一人ではタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難なものを、有償で運送すること。2. インター周辺整備事業、十川地区について。問い、平成30年に設立された十川土地区画整理準備組合へは、設立以前から地権者有志による勉強会などに技術的な支援をしてきた。今後の組合設立には、地権者全員の同意が必要であると考えるがどうか。答え、準備組合では、設立時の事業計画案と、進出の意向を示す大手企業を踏まえた案、それぞれについて、権利者個別の事情にも配慮しながら、説明会などを重ねているが、 計画案の集約には丁寧な説明が不可欠であり、市からも支援を続けたい。問い、企業が進出する場合、大量の地下水利用が予想されるが、地下水量の減少などの影響はどうか。答え、令和元年度にボーリング調査を行い、事業区域内で使用可能な地下水量を把握する。地下水の持続可能な利活用を指導したい。公明党、山下博樹。子どもたちの視点に立ったいじめ相談がしやすい環境整備を。1. SNS を活用したいじめ相談体制について。問い、いじめを苦に子どもが自らの命を絶つといった悲劇が繰り返され、深刻な問題となっている。本市のいじめ認知件数の現状、相談体制、相談の内訳はどのようか。答え、いじめ認知件数は国の基本方針が改定されたことに伴い、大幅に増加している。相談体制は、スクールカウンセラーなどを配置して、早期発見、早期対応に努めている。平成30年度は、教職員から1022件の相談があり、また、742人の保護者や、674人の児童生徒からの相談を受けた。問い、認知件数が増加しているのに、それが相談につながっていない。相談の内訳も、児童生徒からが約3割と非常に少ない。多忙化の問題もあり、最も身近な教職員に相談できる環境が十分ではないように感じる。現在、身近なコミュニケーションツールである LINE を使ったいじめ相談が話題を呼んでおり、全国30の自治体ですでに取り組むなど広がりを見せている。本市でも活用を検討してはどうか。答え、SNS を活用した相談体制は、相談のハードルを下げ、早期発見、早期対応に効果が期待できる。すでに情報収集を行っており、導入の可能性について検討していく。要望。いじめの問題は子どもの命に関わる重要な問題であり、子どもの視点に立って相談しやすい環境づくりをぜひ進めてほしい。民政会、諸星光。安心安全で活力あるまちづくりを。1. 安心安全な避難所運営について。問い、大規模災害時の避難所の質の向上にあたり、要配慮者、特に高齢者、障害者への対応はどうか。答え、心身のストレス軽減を目的に、間仕切りや少人数用テントのほか、段ボールベッドやアルミマットを備蓄している。災害用トイレは12人に対して1基を確保し、車椅子のまま入室可能なトイレも備蓄している。2. いじめのない学校の実現について。問い、本市のいじめ防止に対する取り組みと今後の課題はどのようか。答え、本市独自の取り組みとして、臨床心理士による巡回教育指導を年30回実施した。いじめ防止対策推進法の改正に伴い、いじめの認知や未然防止に対する考え方、いじめの定義について、地域や保護者の理解を深めていくことが重要と考えている。3. 国道246号バイパスの早期実現に向けて。問い、国道246号の課題解決、地域経済の活性化や 大規模災害発生時の緊急輸送道路と期待され、本市の重要な道路事業であるが、事業化に向けての取り組みはどうか。答え、必要不可欠な道路で、地域の活性化に大きく寄与する重要な路線である。全線の早期整備に向けて、県を含め関係機関と密接に連携を図り、これまでの知識と経験を生かして積極的に対応する。無所属、古木克久。震災遺構、震生庫を風化させない保存と活用を。1、震生庫の将来構想について。問い、震生庫誕生を100年に向け、国登録文化財を目指し、準備を進めていると聞くが、将来構想はどうか。答え、観光に加え、地質や歴史的側面からも地域の活性化につながるような活用を進めていきたい。問い、ジオパークのような発想で活用を進めるべきだがどうか。用語解説。ジオパークとは、地球、大地、ジオと公園、パークとを組み合わせた言葉で、大地の公園を意味し、地球、ジオを学び、丸ごと楽しむことができる場所。答え、地質や歴史、生態系などのつながりをストーリーとして構築し、ジオパークのような取り組みを加えることで、将来に向けた保全・保護につなげたい。2、交通安全対策について。問い、南地区の市道24号線、市道71号線には危険な箇所が数多くあり、南社協だより第43号では、学校行くのも命がけ?と危険性が指摘された。通学路でもある小田急線秦野4号踏切も危険であり、安全確保のため早期に道路改修計画を進めるべきと考えるがどうか。答え、歩道が設置できるよう、次期歩道整備事業に向けて検討していく。3、働き方改革について。問い、女性職員と課長職以上の女性の数が増えているが、部長職の女性はいない。また、女性職員の配置状況に偏りがあると思うがどうか。答え、人事評価や意向調査の結果を踏まえ、資質、能力に応じて偏りなく配置するよう努めている。意見、女性職員と非常勤職員の配置状況が似ているのは偏りそのものだと考える。女性の視点からも働き方改革を進めるべきだ。
議会の動向。5月27日月曜、議案送付。30日木曜、議会運営委員会。6月3日月曜、市議会第2回定例会開会。傍聴者数4人、環境都市常任委員会。5日水曜、本会議、議案審議。傍聴者数2人、代表者会議。7日金曜、議会運営委員会、総務常任委員会、傍聴者数1人、予算決算常任委員会、総務分科会。10日月曜、文教福祉常任委員会、傍聴者数2人、予算決算常任委員会、文教福祉分科会、傍聴者数1人。11日火曜、予算決算常任委員会、環境都市分科会。13日木曜、本会議、一般質問、傍聴者数23人。 14日金曜、本会議、一般質問、傍聴者数13人。17日月曜、本会議、一般質問、傍聴者数71人。代表者会議、追加議案等送付。21日金曜、議会運営委員会、予算決算常任委員会、傍聴者数1人、市議会第2回定例会閉会、傍聴者数1人、議会法編集委員会。7月2日火曜、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会第2回定例会。16日火曜、代表者会議、議員連絡会。31日水曜、議会法編集委員会。以上。